道ラジオ、中谷です。ベトナムからお届けしてます。今日のゲストはスグルさんです。
はい、リスナーのスグルです。
そうそうそう、
デング熱で入院した時に
そうそう、フィリピンでデング熱になったよね。
そう、デング熱になって熱が39度40度ぐらい出てローカルの病院入院してて、はい、Wi-Fi も繋がらないん
です。はいはいはい。
でもポッドキャストもひたすらダウンロードしてあったのを、
はいはい、
聞いて、
はい、
寄り道ラジオで
、はい、
結構暇を潰せました。
まさかそのフィリピンでデング熱になった人が楽しんでいただいてるとは思いもせんかったけど、で、あれってもう1年ぐらい前でしょ。
あれ1年前ですね。去年9月。
2012年ですよ。で、それで今2013年。今回ベトナムに来る機会があって、で、まあ出会ったのはフィリピンやけど、その後、ホーチミンで働いてるっていうのは知ってたから、うん、まあ飯でもどうですかと。やってきたら、寄り道ラジオ聞いてますよ、みたいな。初見さんと加瀬さんがとかって言われるから。
ほぼ聞いてます。アップロードされてすぐ、購読してるんで。
これってやっぱりネットラジオのすごいところで、普通の電波やったら聞けないですからね。
聞けないです。日本のラジオ聞けないもん。
聞けないです。
ポッドキャストは聞けるんです。
それがまさか僕のラジオをその、異国から聞いてくれてる人がいるっていうのがまあ、嬉しい限りなんですけど、その加瀬さんのこととか出会って、一言で言ってたでしょ。
加瀬さんは、僕はの中では知り合いです。もう大体パーソナリティも分かってます。顔も大体、
イメージ。
そのイメージ分かってます。
こんな顔ちゃうかなと。うん、そう、すごいよね。ほんでまあ、今回、ベトナムに来て、ホーチミンで、まあ、せっかくベトナムなんで、ベトナムあるあるを収録したいなと思って。
はい、
ベトナム2年働いてたでしょ。
2年です。
だからここにも住んで、ホーチミン住んで2年働いてて、
はい、
もう多分いろんなことがもう当たり前になってると思う。
もう当たり前になってます、ね。
で、僕、その、タイとかフィリピンに行く機会が多くて、はい、やっぱり比較すると違うとこがあるんですよ。それをちょっと今回お話したいな。
はい。
僕もメモってますから、いっぱい。
僕も実はちょっとメモってます。
メモってんねん。
ちょくちょくなんかネタ。
何それ、この時のために。
いや、違いますよ。もう前からなんか、ベトナムの情報を。
じゃあもうランダムでもええから、ベトナムアナログ出していきましょうか。
行きましょうか。
まあ、ベトナムというと、交通渋滞、バイクの。
はい。
もう、原付いっぱい走ってるんですよ。で、みんな大体そういうのをこう記念に写真撮ってるんですよ。
はい、あ、撮ってますね。
撮ってるでしょ。ほとんど、他の国って、首都圏は、モノレールとか走ってるんですよ。
走ってますよね。高架鉄道。
高架鉄道走る。地下鉄も走ってるんですよ。
アジアの首都は走ってますね。
タイは両方走ってるし、フィリピンは、マニラはモノレール走ってるでしょ。ね、この国は、それがないんですよ。
あ、
電車。だからもう原付き。原付きひどいですよね。
ひどいです。
ほんで、それでこいつら何してんのかなと思ったら、特に目的なく走ってるやつが結構多いと。
結構いますよ。
だからなんか今日はなんかいいことないかなと思って、バイクでも走ろっかみたいな。
そうですね。ベトナム人と遊ぶと、うん、飯食った後に、うん、じゃあ行こうかって言われるんですよ。
じゃあ行こうかって、どこへ？
いや、それが答えが返ってこない。で、とりあえずなんか一周して、帰ってくるみたいな。
は
い、
あ、ぐるっと一周して戻ってきて。
さっき教会あったじゃないですか。あそこ教会スタートして、大回りで一周して、橋とか渡って、
はいはい。
なんか、人手の少ないところ、
はいはい。
ツーリングみたいな感じで。
ツーリング
?3 台ぐらいで、222ぐらいで。
はい。
で、特に目的もなく、
走って、
帰ってくるっていう遊びなんですよ。
それも自転車覚えたての子供みたいな感じですよね。
走るの楽しいんです、多分。
だからね、多分ね、娯楽があんまないんですよ、この国は。あと、さら、象徴的なのが、他の国は大体大きな、なんかモールがあるんですよ。この国はあんまないんですよ。
ないですね。
ないでしょ？
ないです。よくて、街の小さいスーパー、レベルですね。
それ普通のスーパー、野菜とか売ってるとこですからね。うん、僕が、例えばフィリピンとか行って、すごいびっくりするのが、あ、この人ら遊びに行くって、モールなんや、うん。そこでびっくりするんですよ。
はい。
僕らその遊びに行くって、百貨店に行かないでしょ。
そうです。小さい頃はジャスコで楽しかったですけど。
まあね。それでもちっちゃい時じゃないですか。はい、大人になってジャスコ行かないでしょ。
行かないでしょ。
休みやからちょ、ジャスコ行こうか、みたいな。ならないじゃないですか。だかそれをフィリピンとかタイに行った時に、ああ、この人らの娯楽っていうのは、そういうところに行って、まあその中に映画館もあったりするから、でも映画館に行くか、カフェでおしゃべりするか、じゃないですか。
そうですね。
ここではそれすらないから、だからね、インフラが結構整ってないなと思ったんですよ。
うん、
だから、なんか、やっぱりちょっと他より、歩みが遅いんかなっていう。
だいぶ遅いですよ。バンコクから帰ってくると、
うん、
なんだこの街はっていうぐらいもう、遅れてます、
ね。やっぱバンコクの方が。
バンコク全然もう、10倍ぐらいでかいです。
ホ
ーチミンに比べて。
確かにホーチミンはちっちゃいね。
ちっちゃいですね。
僕今回数日ですけども、だいたい地理が把握できました。
もう本当に地元感覚で、例えば遊んでて、 今から来れるって言うと、大体みんな10分くらいで来れるんです
よ。確かに。確かに。狭い中にいますもんね。で、そのね、そのインフラが整ってないなっていうのが、なんかいろんなところで感じました。はい、ネットもちょっと不安定。いろいろ。まあもちろん、どこの国も安定してるところないんですけど、やっぱりちょっと不安定な気がします。だからなんかね、大丈夫なんかなっていう。
だいぶ遅れを取ってますよ。
でも、インのベトナムに対して結構明るい、なんか夢を持ってきてる人
が多
い
です。なんかニュースでは よく取り上げられることが、ね、多いんですよ。ネクストチャイナみたいな。
そうそうそう。でも今回僕は、そのこっちの工場とか見学したんですけど、はい、もちろんいい部分もあるんですよ。はい、ただなんか全体的に見たときに、インフラがあんま整ってないなっていうところが、その、まあ、象徴的だったのは、そのバイク走るやつにね、はい、その、そっちのベトナム人のおっちゃんに、この人らどこ、はい、どこに向かってんのって言ったら、いや、走ってるんだよって。走りたいから走ってんだよって。いうのがもう爆笑したんですけど、ああ、ちょっとベトナムも物語ってんなと思って。で、今回ね、スグル君に会って、一番最初にね、僕がすごい印象的だったのが、こっちの国は、まあ、2年こっちに住んでるでしょ、
はい、住んでます。
だからあんま、なんか2年経って進歩したんかしてないんかわからんけど、みんなの持ってるスマホが良くなったとか、うん、みんなの乗ってるバイクが良くなった。だからこの2つは、明らかに変わってるらしい。
すっごい変わってますね。携帯とか、iPhone バンバン持ってますからね、みんな。iPhone5 しかも。
こっちの人の給料にとっての iPhone って、給料何ヶ月分ですか？
でも車ですよ。日本で車を買うみたいな。まあ、ワーカーさんとかだと2万円とかで、iPhone5 とか出たて10万ぐらいするんで。
じゃあ5ヶ月
分。5ヶ月分とか、4ヶ月分とか。
給料5ヶ月分の iPhone を持ってるんですよね。持ってます。
バイクも15万とか20万とか乗ってるんで、あの人たち。
結構みんないいバイク乗って
る。いいバイク乗ってます。バカにされますもん。お前のバイクはしょぼいなって
。日本人はそういうところは、まあ、そう、堅実に節、なんかね、節約して。僕、紹介してくれた日本人いたじゃないですか、はい、何か。一緒にご飯食べたんですか、はい、女の子ら。あの子ら、あの、エンジンかからへんで。
もうひどいバイク乗ってますね、みんな。
みんな、日本人乗ってるバイク、あの、見た目はおしゃれな感じで可愛いんですよ。だけど、エンジンかからへんから。
エンジンかけるのに10分くらいかかってますよね。
あれ、でもエンジンかけるのってことったら、なんかベトナム人集まってくる
ん
です
よ、ね。集まってくる。なんか、助けてくれる。
バチバチバチバチやってかけてくれるんですよね。
結構ここの人みんなバイク詳しいんで、もう壊れてると、うん、修理屋じゃなくても、駆けつけて、直してくれるんですよ。
その、やっぱり親切っていうのはあると思うんですよ。あの、国民性で言うとね、はいはい、国民性で言うと、その、親切っていうのはあると思うんですけど、ちょっとその、他の東南アジアに比べると、人見知りというか、日本人に似てるようなメンタリティも感じるんですよ。ちょっとシャイ。
ありますよね、シャイなの。
フィリピン人でシャイな人少ないじゃないですか。
全然いなかったですね。
タイやってフレンドリーじゃないですか。うん、でもこっちの人って、ちょっとなんか、ちょっとマジでやめてみたいな感じで。
あります。うん、女の子とか、こっちから話しかけないと、
そうやね、
向こうから話しかけてこない子が結構いるんですよ。
そうやね。
日本人みたいなんですよ。
そうなんですよ。でそれが、他の国とちょっと違う。他の国ってなんか日本人珍しいから、話しかけてくる
ガンガン来ますよね。う
ん。でもこっちって多分それは、なんかみんなちょっと牽制してるから。
そうですね。
あの、さっき聞いたあのエピソードが象徴的やなと思ったカラオケ行った時に、こっちの国の人やったら、
人は、まあ、歌うやつはめちゃくちゃ何回も歌うんですけど、もう、特になんか大人しめの女の子だと、もうマイク渡されても、私は歌いません。
恥ずかしい。
恥ずかしい。そういう日本人。聞いてるだけでいいです。っていう子が結構いるんですよね。これが。フィリピンじゃありえないですよね。
フィリピンみんなもう、めっちゃ下手くそなやつもめっちゃ歌ってますからね。
みんな踊りますから。
お前、まだ歌うんかみたいなやつ、いますからね。で、まあ、なんかな。あと、この今飲んでるコーヒー。
コーヒー。
あーこれは苦い。甘い。
甘い。
ベトナムコーヒー。濃い濃い濃い。
最初、入ってましたね。
僕一番最初入ったお店で、ホットコーヒー頼んだんですけど、飲めなかったですね、まずくて。
あれ、有名なコーヒー屋さんですけどね。
そうですね。
ハイランドコーヒー。
ハイランドコーヒーっていう、もうあっちこっちになるコーヒーなんですけど、あそこはアイスコーヒーはまだ 甘いけど、飲めるけど、ホットコーヒーは、僕無理やと思うんです。ちょっとしか入ってない、濃いやつが入ってて、僕だからあの後から飲めへんくてアイスコーヒー頼みましたから
ね。2個頼んだ。
それでも甘くてもう。でもこれがね、だんだんちょっと癖になってくる。
本当に癖になって、例えば2週間とかいる人は、やめられないんですよ。うん、もう、日本でも飲みたいっていう人結構いて。
なんすかね、これ女性あるのかな、うん、
中毒性あります。
あるよね、これ。
でも、だんだん疲れてきて、離れたくなるというか。これベトナム料理も一緒で、結構濃いじゃないですか。 とても脂っこいし、美味しいんですけど、離れたくなる時あるんです
よ、ね。他の国に比べると、そんな脂っこくないと思うんですよ。
あ、
野菜も多いし。ただ、僕もうすでに飽きてますから、ね、今回の滞在で。そう、だから食事がね、ベトナム料理っていうのはまあ基本的に美味しい。
うまいです。
って言われてるし、まあ実は美味しいと思うんですけど、まあやっぱ飽きますね。
飽きますよ。
ベトナム料理で有名なのがフォー。あと春巻き。で、あの、お好み焼き何でしたっけ？
バインセヨ。
バインセヨ。
黄色い、こんにゃき。
はい。それぐらい？
あとは、コムタン。
コムタンみたいな。
昨日食べたご飯の。
ああ、
ブロックンライス。
はいはいはいはい。そう、なんかいくつかあって、まあ日本でも有名で食べたことみんなあると思うし、美味しいんですけど。
美味しいです。
だからこれずっと食べてると、ほんまに、たまに食べるからベトナム料理美味しいやと思います。食事悪くはないんやけどな、食事がそこまで僕は引き付けなかったですね。
やっぱ種類が少ないですよね。味付けも同じようなのが多いんで、
うん、美味しい、うん、そう、食べたバインセイもね、春巻きも美味しいんですよ。
美味しいです。でもあれ毎日無理ですよね。
うん、毎日いらんなと。ただ僕最近毎日コーヒー飲んでますこれやめれんくなって、一口目は濃いってなるんですけど、これいっぱい氷入ってるからだんだん溶けて薄まっていくでしょ。そうすると、まあ、
ったぐらいがまあちょうどいい。
これもう嘘だと思う人は、僕そのあのコーヒー屋さん、名前なんて、
ハイランドコーヒー、
ハイランドコーヒーで、ね、あのホットのコーヒー頼んでほしいですわ。あれは辛い。あとね、あ、そうそう、もう一個面白いのが、なんかその街のコーヒー屋さんみたいなのじゃないか、レストランじゃなくて、なんかちっちゃいの、はいはい、そこに、それってまあ路上みたいな感じだから外から店丸見えないけど、椅子がちっちゃいんです。
ちっちゃい、なんていうんですかね、あの椅子。
あれ、お風呂の椅子ですよ。
あ、風呂の椅子
です。でしょ？風呂の椅子。お風呂で頭洗うときに座る椅子が、あれみんな座ってるんですよ。だから、なんか全体的にちっちゃいんですよね。
あれ、かなり普及してますよね。
あれ、完全
に。どこ行っても、いや、もうどっかで大量生産して
る。なんで椅子があんなちっちゃいねんと思う。
で、しかも路上カフェでよくあるのが、うん、みんな道路を見るんですよ。なん
か。確かに、
みんなこっち
見るんですよ。外向いてるわ。
なんか、
なんでなの？
こう座るんじゃなくて、みんなこっち見て。
はいはいはいはい、はい。
見てる。
ほんで、だいたいどこの店も、あの、なんか鏡とかなくて、もう筒抜けじゃないですか。だから、道歩いてたら丸見えなんです
よ。丸見え。
で、みんな、コーヒー飲みながら食べてるんですよね。なんかね、なんか娯楽がないから、みんな、なんかいろんなとこ集まって、食べてるっていう。
喋る。あと、おじさんはよく、あの、見たことあるかもしれないですけど、道端で、あの、
変な将棋やってる。
将棋みたいなやってる
んです。あれ、なんなんですか？ルール
分かる。至るとこでやってて、で、しかも、ギャラリーが結構いるんですよ。
あれやったことあります？
ないです。で
も僕、コーヒー屋さんに行ったら、だいたいいつもあれがあるんですよ。
ありますね。やってますね、おじさん。
やってるんですよ。
かなり真剣な。
コーヒー屋は男の人が多いですね。
多いですね。おしゃれな、そこ行くと、まあ、女の子もいますけど、
ね。はい、はいはい。
ああいう路上のちっちゃい人とかは、男が多いです。
ただ、働いてる人は女の人ばっかりですね。
ばっかりです。これ象徴的なのが、例えば、家族でレストラン、ちっちゃい、
はい、
あの食堂みたいになってるじゃないですか。
はいはい。
大体、シェフ兼オーナーがお母さんで、
はいはい、
お父さんはアシスタントでなんか料理出したりして
る。確かに多い。
なんか、指示されて、お母さんが仕切るんですよ。
あー、でもそうかも。
これ見て、かっこ悪いなって。
いや、だから男は紐なんですよ。働かない。まだそのウェイターやってるお父さんはね、
まだ
こうやってますよ。ほとんどの人はそこにすらいなくて、どっか行ってて、お金なくなったら帰ってくるみたいな。
本当に。道歩いてても何やってるかわかんないおっさんいっぱいいますよね。
いっぱいいる。だいたいバイク乗
るから。バイクで寝てる。
あ、バイクで寝てるおっさん
いっぱい。バイクで寝てるおっさん、本当に多いですね。
そう、この国ね、そのバイクがめっちゃ多くて、交通手段がメインがバイクやから、一人で歩いてたら、バイクのおっさんにめっちゃ声かけられてた。もう、どこ行くんやーって、バイク乗っていけっつって。
寝ててもなんか、いると起きてきますからね。
そうそうそう。もうそんな乗らへんっちゅうのに。あれはでも、この国だけだと思いますよ。あんなバイク乗りが声かけてくるの。
そうですね。
だから、ここで住むんやったらバイク必須のアイテムなんでしょ？
ないと生きていけないです。
うん。バイクでしょ？あと何かな。英語がひどい。
英語ひどいです。
わかりにくいな、この英語って思って。で、それ僕の英語がしょぼいからかなと思って、片っ端からみんなに聞いたら、英語できるやつもネイティブもみんなベトナム人もわからんっていう。
わかる。今日も Wi-Fi で 1AA。
そうだね。1AA か 1AA って入れたら、1AA やったんですよね。 そんなんばっかり買える。
ただ Wi-Fi 聞くときは本当に難しくて、うん、カフェでチャオグループっていうのがあって、うん、Wi-Fi 聞いたら、チャオ、おっ
何それ
チャオグループっていう。グループが、おっってなっちゃう。
チャオ、おっ
この前の話も。パッポ。
パッポ。
パッポ。
パッポって何
パスポート。
そう、そんなんなん全部。だからね、すごく簡単な単語を話してるのに会話ができないんですよね。
単語は通じないんです
よ。僕ホテルチェックアウトするときに、そいつがずっと何言ってるか分からんかったんやけど、タクシー呼んだろかってずっと言ってたんですよ。でも、は?あーってずっと言ってて、何言ってるか分かんないんですよ。でも結局そのタクシーが聞き取れないんですよ。なんか特殊なんですよ。
難しい。だから。仕事してても、会話通じないんで、例えば隣の席座ってても、やっぱスカイプで会話するんですよ。
え、文字でやるってこと?
話してて、うん、あ?あ?が結構続くんですよね。
はいはいはい、はい。
あっちも分かんないし、はいはい、こっちも分かんないし。じゃあもう、スカイプで話そうみたいな。
そう、テキストにした方が分かる。
隣にいながらスカイプで話すっていう。よくありますよ、これ。
これこっちの人って自分らの英語はいけてないんで分かってんの?
分かってないです。分かってない。自分らの英語は正しいと思って
る。やっぱりそうなんだね。
お前の発音本当にひどいなみたいな。
そうなんだよね。でも、ネイティブの人と会話できてないでしょ?
できてない。
あ、こっちの人ね、すごく感じるのが、日本人と似てるからか分かんないけど、分かってないのに、はいはいって言うん
ですよ。あ、言いますね。
イエスイエスって言う。
イエスイエス。オッケーオッ
ケー。ほんで、後で、お前あの時言ったんやけど言ったら、イエスイエスって言ってもう全然噛み合わなくて、それを僕が受けた時に、日本人が分からんのにイエス言ってるのはほんま悪やなと思ったんですよ。
いますよね、僕らも。
僕らもいるじゃないですか。
英語で。
まあ日本人はそれで後で揉めた時に自分の非を認めると思うんですけど、こっちの人は認めへんから、例えばなんか最初に金額交渉して、なんかディスカウントしてもらったとするじゃないですか。
はい。
ほんで、あ、お前ディスカウントすんねんな、みたいな。イエスイエス言ってたのに、払う時になったら、なんか定価で請求してくれた。お前さっき言ったやんけ、みたいな。
ありますね。
あるでしょ。
ありますね。
だからそういうのを何回も食らってると、コミュニケーションのなんかストレスがちょっとあるんですよ。
かなりある。
これがそのタイとかフィリピンとかやったら、まあタイそんな英語できへん人もいっぱいいますけど、でも、なんかその辺で話しかけたらちょっと仲良くなれるじゃないですか。
なりますね。
でも ここで、なんか適当に話しかけても仲良くなれる気がしなくて、話す気がちょっとね、ダウンしちゃうんですよ。
会話できないです。
これもったいない。
バンバンベトナム語で話してきますから、外国人っていうのは多分、分かってんのか、ベトナム語通じると思ってんのか、
何なんか
もしくはベトナム人だと思われてんのか分かんないですけど、
はいはい、もう
ガンガンベトナム語で話してくるんですよ。で、こいつ分かってねえなって気づいた時に、うん、はって顔すんですよ。そっからなんか、もじもじしだして、あいつ外国人らしいよみたいな。
なんじゃそりゃ。
会話なかなか成り立たないですね。
そう、だから、なんかしようと思うときにベトナムが、こう、ナンバーワンに上がるのは難しいんだなっていう気が。
結構、言語の壁で守られてるのはあると思いますよ、日本みたいな。フィリピンってもう外資系の企業めちゃくちゃあるじゃないですか。
はいはいはい、そういうこと
か。レストランとかマクドナルドとか。はいはいはい。ベトナム、少ないじゃないですか。
少ない。マクドナルドさえすらないからね。
スターバックスは半年前にできて、
最近なんでしょう。
行列ができてましたからね。
だから入りにくいんですよね。これ英語の弊害や。日本と同じや。
それも一つの原因であると思いますね。日本と同じで。
良くも悪くもなんですね。なるほどね。いや、そういうのがね、今回すごい感じた。なんか、やっぱりちょっと特殊やなと思って。で、僕の周りでも、数年前にベトナムに進出したけど、撤退した人結構多いんですよ。
で撤退よく聞きます。
聞くでしょ、はい、今日会った人も
撤退
撤退してたし。僕が行こうと思ったコワーキングももう撤退してるんですよ。なんか、だから続けるの難しいやろうなと思って。他何やったっけな。
ちょっと、方向変えで、まあ仕事編みたいな感じでいきます。僕は結構経験して、よくあるな、採用活動してたんですよ。ベトナム人。で、まあ CV 見るじゃないですか。履歴書みたいな。
CV っていう
の?まあ CV みたいな感じで、シール送られてくるんですけど。それが本当に雑ですね。
それやる気ないんですか?
なんか仕事見つけるの、あんま真剣じゃないですよ。なんか、もういくらでも見つかるだろうみたいな感じで。例えば、私これできますみたいな書くじゃないですか。
はい、はい。
その時日本語通訳を採用してて。
はいはい。
一応日本語検定2級っていうのが、基準だったんですよ。
はいはいはい。
応募の。
はい。
で2級っていうのは、まあ通訳として働ける、
はい、
まあレベルなんですけど、はい、ある男の子は、なんか、履歴書見たら、日本語検定2級、相当って書いてあるんですよ。
おー。
相当って何って聞いたら、 2級ぐらいあります。そんな日本だった
ら確かに弁護士相当みたいな、ね、
トイック900点相当弁護士相当。
それどうするんですか、それ言って分かるんですか、向こうにとって。
なんかいけるからみたいなことで結構ハッタリで来るんですよ。
はいはい、
エンジニアとかでも
ハッタリ来んねや。
もうすごい PHP できます、 Java できます、 C++ でできますとか、サーバーもできますみたいな、もうすっごいフルスペックのが来るんですけど、うんうん、深く突っ込んだ質問すると分かんない、うん、なぜかっていうと、うんうん、もう学校でちょっと触ったぐらいのはもうスキルとしてできるっていうふうに。
ああ、だから見たことあるから、
うん、見たことあるから
知ってるみたいな。
あ、もう C++ できるみたいな、
はいはい、授業でやったから、
授業でやったからみたいな。すごいあのてんこ盛りにしていきますね。まあ多少盛るのはいいと思うんですけど、うんうん、すっごい3倍ぐらいに膨らましてくるんで。
僕だからこっちで働いてないから、旅行できた感じだったらなんかみんなシャイで謙虚そうな感じがするんですよ。でも仕事においては
全然ですよ。もうお金のことしか、お金のことは9割ですね。で、面接の質問も給料のこととか、お弁当代出ますかとか、お弁当はくれるんですかとか、
はいはいはい、
社員旅行はありますか、はいはい、ボーナスはちゃんと出ますかっていう、
はいはい、
もうそればっかりですよ。結構強気ですね。
すぐ見つかるんですか、こっちは。
もう人材流動性かなり激しいんで、見つけるのも簡単だし、なんか、まあ、転職するのは全然悪いことじゃないです、日本みたいに。
はいはいはい。
それでステップアップしていく、んで、本当に仕事中にフリーサイト見てますからね、
はいはいはい。
ちょっといいのがあると飛びつく。
あ、そうなんや、うん。条件が。
条件が。
や
っぱそれお金なんですよね。
なるほどな。まあだからそういう意味では日本が特殊なんかなっていう気もしますね。日本が逆に特殊で、今の話で今回僕が見たことに共通するのが食堂ですよ、うん、こっちの人は働くことにおいてその食事っていうウェイトが結構高いみたいで、
はい、
僕らが見に行った会社もそこは社員食堂があるんですけど、食事がまずい言うてみんなやめていくらしいんですよ。それってなんかそこを需要みたいな感じなんですよ、僕らからしたら、
はいはい、
もちろんね、美味しい方がいいですよ、
はい、
やめんねんみたいな。
食堂でやめられた
らご飯美味しくないからやめますよって。だから食堂をちゃんとある程度の品質保つのはマストらしいんですよ。でも今の話でも共通してるし、あとその仕事のウェイトがそんな高くないっていうのはその通りで、やっぱりそのプライベートの方を重視するんですよね。
家族、
家族なんですよ。
あと恋人、必ず、うん、仕事終わったら彼女と会うんですよ、やっぱり。
毎日
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 てか、もう基本的にこのベトナムのカップルは送り迎えするんですよ。もうホジミン狭いじゃないですか。
だ
から
彼氏が、
彼氏が彼女後ろに乗せて会社送ってから会社行きます、帰りは彼女を迎えに行ってそのまま遊びに行って帰る。だから残業もしたくないんですよ。
早く帰りたいと。迎えに行かなか
った。ふざけんなって話です、残業なんて。
なるほど。
毎日あと何話すのって。
そう、だからあちこちの公園にカップルがいますわ。
いますね。
僕ら動物園も行ったし、遊園地も行ったし、まあ、いろんなとこ行ったけど、もうカップルばっかり。なんか喋ってますよ。
なんか喋ってます。
何喋ってるかわからない。
食ったり喋ったりみたいな。
そう、なんか屋台で買ったやつ食いながらね。
何喋ってんすかね、あれ。
なんか仕事のウェイトが低いなっていうのが、僕の今回の印象なんですよ。そんなんで仕事できんのかなと思って。
だいぶ低いですね。前僕の友達で、同じ会社働いてた子は、今日休むわって連絡来たんですよ。
うんうんうん、
なんでって言ったら、彼氏と喧嘩したっつって。
あ、もう働きせえへんな。
こんなんでやってられるかも。
講師今後も。
その子、2日ぐらい休みましたね。心がまだ。
いや、そういうのって多分ね、日本人でもおると思うんですけど、それをそのまま正直に言うやつはいないですよね。
マジ笑いましたね。
心がまだ。
そうか。仕方ないな。
だから仕事よりもそっちの方が重要なんですね、プライベートな方が。まあだからこれも先の話なので、もしかしたら日本人が仕事の面が高すぎるのかもしれないです。
それは多分ある
よね。あるよね。
はい。
仕事よりもそのプライベートの面の方が高いから、中国とかと比べると出稼ぎな人が少ないらしくて、みんなその家から帰る範囲、家族と一緒に住みながら帰る範囲で働く人の方が多いらしいんですよ。それも結構面白いなと。こう拠点を変えてまでのし上がっていこうっていうモチベーションは、もしかしたら他の国に比べると低いんかもしれない。
低いかもしれない。
生まれたところでコツコツやるみたいな。
なんか地元帰る人も結構いますよ。なんかホーチミン来ててチャレンジしたけど
ダメだったと。
地元でやっぱのんびり働きたいみたいな。
なるほどな。あとね、タクシー、
はい。
タクシーいっぱい種類があるんですけど、マイリンとビザース、
皆さん
。なんかね、タクシーのその、会社がいっぱいあるんですよ。んで、なんかね、あんまり乗らん方がええタクシーのメーカーがあるんですよね。
まあ、マイリンとビナさん以外は。
そう。この二つに乗れと。で、それね、会った時に言われたじゃないですか。はいはい、会った時はだから、一個だけ。緑のところ。あれ乗れって言われたじゃないですか。ほんで、あれ HIS もそこだけ推奨してる。
HIS はマイリンだけしか認めてない。
認めてない。タクシーとして認めてない。
タクシーとして認めてない。
で、他のメーカー乗ると、そのトラブルもあるから、やめとけよって言われてて、で、僕はまあ、そういうもんなんかなと思ってたんですけど、ここに滞在してる間に、はい、他二人の人に同じこと言われたんですよ。タクシーは、マイリンと皆さん乗れ、しか乗るなって。で、あともう一回は、僕空港からタクシー乗ったんですよ。はい、その時に、タクシー乗り場に次々タクシーが止まるんですけど、その、皆さんとマイリンが止まったら、みんなブワーってそこに移動するんですよ。取り合いなんですよ。列とか関係なし。で、それ以外の会社は、目の前に止まってるんだけど、誰も乗らないんですよ。これなんやねんと思って。ヨーロッパの人もですよ。
やっぱそういう情報が多分、
出てるんですよね。
出てるんですよね。
それしか
世界中に、旅行ガイドブックに。
ああ。
多分、歩き方にも書いてある。
乗ってんの、
このタクシー会社が。
はあ。
トラブルありますからね、よく。
まあ、メーターが結構上がる。
メーター上がりやすいとか、やっぱり、空港が来るやつは、ボラられてるやつはいっぱいいますもんね。80万ドン取られたとか。
80万ドン。80万ドン。
4000円です。
そう。
でも、桁が分かんないから、最初。
そうなんですよ。これね、それ言わなあかんかった。その通貨の桁が多すぎて、わけ分からんくなるんですよ。1万か10万か。ほんで、タクシーのメーターってね、あれ3桁ずつあるでしょ、
はい、
あれ桁1個ずれてるでしょ、
ずれてます。
ね、なんつったらいいんだろうね。こっち多分そのアメリカに合わせてるのか分からんけどさ、3桁3桁の、その数字があるメーターなんですよ。でも、例えば、1万やったら、000で、
10ですね。
10じゃないですか。はい、それ1万でしょ、はい、でも、こっちやったら、それ100になってますよね、確か。
はい、
1個ずれてるよ、ね。
ずれてます。
で、財布に入ってるのも、1万ドンか10万ドンか、桁多すぎて分からへんから。
よく間違えてましたね、よし。
そう。
1万、10万ドンか1万ドン
か。そう。
ネタに
これで、僕の友達がタクシー乗った時に、多分150円だったんで、1500円出したんですよ。
ああ。
1500円だから20万出したんですよ。はい、桁間違ってるから。なら、丁寧にお釣りが50万返ってくるんですよ。だ 1桁ずらしてお釣りも返ってくるんですよ。それ払いすぎやって言ってくれない。
言わないでしょうね。
悪いやつですよ。
そう。それをいいように使って騙したりするんですよ。
そうそう。だから、
最初来た人は全然わかんないから、僕もわかんなかったです、最初。
いや、
100万ドンとか。
1万ドンと10万ドンわからへんわ。
わからない。もう、1ヶ月ぐらい経つと慣れて。
そう、色でわかるっていうのが、色もボロボロでよくわからないですよ。
みんな、顔は同じなんですよね。
うん、
ホーチミンさんなんで、
うん、
まあ、わかりにくいですね。
これもタクシーのメーターほんまみんな気をつけてほしいです。桁が1個ずれてますから、よく見たら、ちゃんとその、小数点3の点が違う位置に入っとるんですよ。一桁多く一瞬見えるから、それだけ、これ今のレートで言うと、例えば1万ドンやったら、0二つ取って、半分で割るんで、50円なんですよ。だから、たかだか50円が1万札なんで、500円払うときは10万円。10万ドン。
10万ドンが500円。
それがね、もう分からへんくて、もう1万ドンやのに、10万ドン払ったりするんですよね。
毎回考えないと分から ない
よね。そう。毎回考えるんですよ。もう、これだっての
舞台
で。
割ってみたいな。
そう。それが難しい。
だから、500ドンとか、ほぼ価値ないじゃないですか。
うん。
ここ
ないない。
1000ドンが5円。
うん。
500ドンとか、ほとんど、うん、
ない。
みんな嫌がるんで。
1位にもならへんからね。
まあ、スーパーとかで500ドンのお釣りは、雨が来たりする。
ああ。
ないから。これでいいでしょ。
僕昨日200ドン返されましたよ。200ドンコイン。これ絶対使えへんやろなと思って。
ゴミですね。
これ通貨の話の前に何してたっけ？
タクシーか。
タクシー。だからタクシーで通貨ね、うん。タクシー以外に乗るのが、バスはめっちゃ安い。空港から町までバスで行ったら1万ドンやから50円です。タクシーで乗ったら15万ドンぐらいです。
だから
750円ぐらいです。750円と50円ぐらいの差があるんですけど、正直どのバス乗っていいか全然わからない。
バス難しいですね。住んでてもよくわかんないし。
僕だからとりあえず空港着いたら、 ドンあんまなかったから、一番安い方法を教えてくれって言ったら、バスって言うから、バスはどっから出ていくらなんやって、いろいろ聞いて地図書いてもらって行ったら、来れましたけど。
まずいないですよ、バスで来る人。街まで。あ、そう。初めて見ました。
本当ですか？
みんなタクシーですね、やっぱり。そんなコアな、そんな旅行慣れしてる人
は。いや、旅行慣れっていうか、めっちゃ安いじゃん。50円ですよ。ガイドブックにはね、6000ドンって書いてたから、20円って書いてたんですよ。多分値上がりしてるんで。
値上がりします。
僕ちょっと地理が分かんなかったから、まあ、とりあえずその、ベンダイン広場、
はい、
まあ、マーケットのバス停まで、その、バスが行くっていうから、そこまで行って、あとはタクシー乗ったらって言われて、もう GPS あるから歩いて行ったらいいかと思って。で、まあ、たどり着けたんで、僕はバスで行った方が、
初めて、
まあ、節約したい。
数々の人来てますけど、やっぱみんなタクシーで来ます
ね。うん。だから、まあ、乗り物はバスとタクシーと、あとその、バイクタクシー。
バイタク。
それぐらいですよね。うん、あの、メガネが大体みんな黒縁メガネ。
黒縁メガ
ネ。なんでかわからんけど。流行っとるらしい。
5人中4人ぐらい黒縁メガネしてますね。僕女の子、特に。
そうそう、女の子。僕、あるレストラン入ったら、その店の女の子はみんな黒縁メガネだったんですよ。だからこれユニフォームですかとか、あとなんか、みんな黒縁メガネね、アラちゃんみたいなかけたら、兄弟に見えるんですよ。
似てますね。
髪型似てたら。
でっかいですよね、メガネが。
メガネでかいでしょ。多分こっちの人ちっちゃいんですよ。体も顔も。
ちっちゃいです。
だから大きなメガネかけたら、ものすごいでかくて、で、なんか同じような顔してるなと思って、兄弟ですかって言ったら違うって言われて、これはユニフォームなんですかって言ったら違うって言って、みんな趣味で買ってんのにこんな似てんねやと思って。
流行ってるんですね、あれ。
メガネね。メガネに、あともうみんなつけてるのはマスク。空気が悪いから、なんかマスクつけてるんですけど、なんかパーカーと同じ柄とか、なんかおしゃれ。
おしゃれですよ。
おしゃれなんかなーっていうのがわからない。
マスク屋さんとか結構ありますね。
あるでしょ。
おしゃれな。
これも結構変わってるなぁ、うん。ものすごいその、排気ガス通しそうなマスクなんですけど。
布で。
あんなの。日本のあの、抗菌されたやつの方がよっぽどいいと思う。
気休めでしょ、マスクは。
うん、あれ多分意味ないと思うな。
おっさんとか、うん、よく腹出してません。
ああ。
なんか。
あれなんでなんですか？
暑いんですよ。あれ、女の子来るともう気持ち悪いって言われちゃう。不評なんですよ、あれ。
あ、女の子嫌なんや。
結構、デリカシーないです。さんは
でも女の子もなんかちょっと露出してるやついるでしょ。
してます、う
ん、そんなにしてないけどちょっとしてるやついるよ、ね。まあ、
なんか基本的になんかつけてるんです
。暑いから、うんうん。露出が多い気がする。うん、この国は。
あんま気にしてないですね、その辺は。すごい胸元ざっくりのとか仕事で着て
る。ありますからね。で大体みんなジーパンとポロシャツなんですよ、うん。お決まりの。なんか会った時に言ってたけど、もうおしゃれはこの国無理って言ってた、
ね。無理ですよ。服が全然、女の子の服も全然いいの売ってないらしくて。
はいはい。可愛いのないっすね。
でも結婚式とか行くと、まあ彼女たちなりに、
はいはい。
おしゃれしてくるんですよ。
なんかドレス。結婚式は青ざう、
青ざう。青ざいじゃないですね。青ざい着てる人もいるんですけど、なんかドレスみたいな。ちょっと高めのおしゃれな服着てるん
ですけど。それもいけてないんです
か？いけてないんですよ、それが。
それ残念だ
な。色が変なのだったり。
それ色変なやつ多いな。
うん、化粧もひどいし。
化粧もひどいな。でもなんかたまに可愛い子いますね。
たまにいますよ。基本的にすっぴんじゃないですか。
そっか、みんなそうですね。うん、あと、聞いてびっくりしたのが、みんな暑いから色黒じゃないですか。
はい。
でもみんな白なりたいんでしょ？
なりたいです。白はすごい
憧れですよ。で、色白持てるんでしょ？
もう本当に例えば海行ったりすると、うん、朝の6時から8時ぐらいまで海入って、
うん、
日が出てきたら、部屋に帰って寝るんですよ。また夕方ぐらいになると外に出て遊ぶんです。だから海に入る時間本当に少なくて。
焼けるから。
焼けたくない。でももう黒い。
そうそう。みんな黒いですよ。もう遅いやろって思うんやけど。
バイクもすごい完全装備してる人いますよね。
そうそうそう。バイクね。
でも黒いんですよ。
なんなのかな。あんだけケアしてて黒いってことは絶対忘れてる時があると思う。
忘れてる時。
だそういうのの蓄積でちょっとずつ黒くなってると思うんですけど、うん、
この国で無理ですよね、白そんな白目
まあね、うん、限界ありますわ、うん、やっぱ日中暑いもん
これハノイの話なんですけど
ほう
ハノイって冬行くと、まあ、日本の11月ぐらいの寒さなんです11月ぐらい、まあ、10月11月ぐらいだからまあ涼しいぐらいじゃないですか、
うん、
でもみんなすごい寒いに慣れてないんで、
うんうんうん、
ダウンジャケットとか、
うん、
超厚着なんです
はいはい、
でなんか聞いた話だと、ハノイの小学校は15度以下になると、 学校が休み。
15度で、
そんぐらいのなんかもうちょっと寒いから日本でいう台風みたいな
限界来てまうやん。
やっぱ寒さに弱いところはあるんですけど、でもなんかちょっとクーラーとかガンガンつけたがりますね、
はいはい、
その辺がよくわからない。
あークーラーね、
クーラーの喧嘩しますよ日本人とベトナム人で。
どういうこと？
あの日本人はクーラー、まあ、24とか5とか、
はいはいはい、
まあ、その辺なんか涼しいじゃないですか、
はいはい、
彼らは17度とかで当たりたいんですよ、
はいはい
はい、クーラーの風を直風
はいはい、はい、
当たって涼みたいみたいな人も結構多くて、
うんうん、
その向きとか、
はいはいはい、ダイレクト
に、ダイレクトに、でも寒いからこっちはってもうパーカー着たりするんですけど、
それでそのあのテレビチャンネルの争奪戦みたいな感じでクーラーの下げ合いみたいな、したことあるの会社で？
あります。結局負けて、いや寒いんだったら着ればいいじゃん。
なるほど。
暑いのは脱いでももうこれ以上脱げないよ、
なるほど、
裸になっていいのかみたいな、
はいはいはい、
負けちゃいましたけど。
負けたんや。
まあここベトナムだし
仕方ないかなと思う、うん、日本も昔はそうやったんですかね、もしかして10年前、いやもっと20年前とか、クーラーつけたての時はやっぱりその寒さに感動で、でも僕あんま記憶ないですけど、昔クーラーで28、5度とか、
はい、
っていうのはもしかしたらなかったんかなっていう気がする。はっきり覚えてないけど10何度やった気がする。
マジですか？寒いっすよね10何度。
いや今もありえないですけど。
ありえないですよね。フィリピンのバスも寒かったですよね、
うん、す
ごい15度ぐらいでしたね。
なんであんな寒くする人だからわからない。
みんなバス乗るためになんか長袖持ってってかもしれ
ない。あれだからクーラーをあのガンガン出せるっていうのはこの経済力の誇示みたいなところがあるじゃん。こんだけやってやってんぞみたいな。だからやっぱりちょっと自慢なんかなって。だからバスもクーラーがついてるっていうのがクーラーで、日本人やったらまあそれなりについてたらいいんやけど、もうその圧倒的な違いを見せつけたいんですか。クーラー、キンキンに冷えてるみたいな。どうなんですかね、これ。だから2年ね、はい、その、ホーチミン住んで、
はい、
日本に帰るわけでしょ？
帰ります
よ。また、ベトナム帰ってくるとか、帰ってきたいっていう気持ちはあるんですか？
わかんないですね。でも、結構居心地いいんで、2年住んでも、嫌になったわけじゃないですから、
機会がある。居心地いいってのは、その具体的に どういう感じなんですか？まったりしてるから。
まったりしてるんですよ。楽なんですよ、ね。
ああ、だから
人間関係も楽だし。
日本ではセコとかしてないから。
セコとかしてない。
ああ。
時間とか、適当。もう最初ちょっと、だいたい集合時間に集まることはまずないんですよ。
はいはいはい。
でも、それがなんか別に気になってもなってくるんですよ。
うんうんうん、
最初遅いなとか思うんですけど。
うん。だから慣れて、その向こうの感覚も分かってくると、楽や。
結構楽です。
これでもね、他に例えばマレーシアが好きな人もね、はい、同じようなこと言ったりするんですよ。マレーシア楽とか。だからね、多分日本がせこせこしすぎやと思うんですよ。でも海外で働いてる人も、めっちゃガリガリ働いてる人いると思うんですよね。
いますね。
だから楽って言いながら、例えば僕がホイアンで会った日本人、はい、そのレストランのオーナーの人は、まあ、従業員抱えてるから、
はい、
まったりと言いながら、やっぱり やってもらわなあかんじゃないですか。はい、でみんなその、親子丼とかね、そのこっちにない料理をこう見よう見ように頑張ってくれるんやけど、できへんかったらするじゃないですか。
はい、
でそうすると怒らなあかんけど、ずっと怒ってると、なんかこの人は短気な人だねって思われるしさ、カリカリ。それでその人がいっぱいミスしてるんやけど、その関係なく、もう日本人ってせこせこしてるねとかって、なんでこんなカリカリして楽しいんですかっていうふうな感じになって、もうまたそれもイラーってするらしいんやけど、もう仕方ないなって思うようにしたって言ってました。
ですね、
そうだから雇われるのと雇う側でまたちょっと違うかも。
雇う方が大変だと思いますよ。
大変よ言ってた。
どうなんですかねこの先。
うん。その時にそのこの状態がどう変わってんのかなっていうのがあまり今はイメージできないですよ。
まあ僕2年前とあんま変わってないですからね。
うん。
ビルはちらほらなんか建ててますけど、
うんうん、
なんかあんま使われてない感じなんですよ。新しく建っても。
貧富の差によって使うマーケットも違うじゃないですか。
はい、
でも例えばタイとかも、まあ、上海とかもそうですけど、そのお金持ちのスーパーマーケットとか、お金持ちの場所がめちゃめちゃ繁盛してるんですよ。
あ
そんだけ金持ちがいるんですよ。
はい、
でこっちね、行ったらね。
行きましたね。
行ったじゃないですか。
行きましたね。
リンク。ガレガレじゃないですか。まあ、売ってるもんもだいぶ偏ってたけど、家具とかも。
してましたね。1日1個売れれば OK みたいな感じの。
だから、なんかそういうところも、こっちの国のそのちっちゃさみたいなのを、 ちょっとそういうのが懸念。
今度イオンができるらしいんですよ。
あ、そうなんですか。
ベトナムに2つ今作ってる途中で、まあ、イオンはもうちょっとその庶民向けの、
はいはいはい、
まあ、フィリピンで SM みたいな、
はいはいはい、
それできたらどうなのかなっていう
ちょっと楽しみですけど ね。いやでも僕今回まあちょっとうろうろして大体その地理は分かったから、また例えば1年後とかもし来れたら楽しみですね。どうなってんのかなっていう。
そうですね、
全然変わってへんわって思うかもしれないし、なんかこれベトナム雰囲気伝わりましたかね。
だいぶ伝わったんじゃないです
か。伝わりましたかね。なんか難点はちょっと英語の発音がだいぶ変わってるっていうので、
それ慣れないともう英語を勉強したい人は逆に打てちゃうんですよね、たまに。
そうそうそう、
それが嫌なんですよ、周りが。
そう、
パッポパッポ
ね、こっちもパッポって言わない通じへんからね。
パッポって言わない通じないから。
だって僕らそのタクシー乗ってね、郵便局行ってくれ、ポストオフィス通じへんし、
チャラチ、
チャラチも通じへんし、
ダイヤモンドプラザ、
あ、みたいな何言っても通じへん。でそれぐらいその発音なのか英語学習なのか分かんないけど、でもこれもあの若い人は多分できると思う、ね、
若い人はできます。
だからこうその年配の人はもう今更英語勉強してないかもしれないけど、こう世代が変わっていった時にもっと英語が通じるようになったら、うん、いろんな可能性があるんじゃないかな。
そうですね、
それは結構期待で、
はい、
で一応そのニュースとか見てても結構その都市開発にお金を政府は出してるんで、だからそういうインフラが整っていったら面白いんじゃないかな。
地下鉄も作ってるらしいですからね。
ね、完成してないだけで、
うん、本当にやってるのか分かんないですけど。
そうそうそうそう、ちょっとまたこんなん分かんないですね、僕今回の数字だけでは。だこれがでも僕のファーストインプレッションです。
ああ、なるほど。だいぶ忘れてましたね、僕は。
あ、本当ですか。
最初の気持ちを。最初はでも結構写真とか撮ってたし、ガイドブック見ながら、
うんうん、
結構新鮮な刺激あったんですけど、最近はもう当たり前すぎて
分からんか。
逆に東京が新しいですよ、これから。ち
ょっと、あ、そっか、久しぶりに来たら。
久しぶりに行くから。
あ、じゃあそんな感じで終わりますか。ベトナムあるある。
はい、
あの今日はあのスグルさんとやったんですけど、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。